招きの言葉、感謝の歌を歌って主の門に進み、賛美の歌を歌って主の庭に入れ、感謝を捧げ皆を讃えよ。開会のお祈りをいたします。それぞれ目を閉じ、心を静めて祈りの準備をしてください。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、新しい朝と新しい命が与えられ、今心新たに主の日の礼拝を迎えることが許され、心から感謝をいたします。12週間にわたって対面礼拝を中止し、配信のみの礼拝を行ってまいりましたが、今日から私どもの教会は礼拝堂に集まり、この主日の礼拝を行うことになりました。これまで多くの困難があり、また自粛の生活があり、仕事や学校やまた家庭生活におけるさまざまな変化が強いられ、この3ヶ月を過ごしてまいりました。そしてまたこれからも何らかの形で続いていくものと思います。どうぞ私たちの心と体を支え、力づけてくださいますように。新型ウイルスと共存をするということが言われていますが、どうぞこの教会においてもそれぞれが健康に留意し、教会員同士の交わりを十分に気をつけつつ、主にある良き交わりが与えられますよう導いてください。また梅雨の季節になり、湿気も多く体調も崩しやすい昨今ですから、どうぞ集う者たちの健康が守られますようお願いいたします。しかしまた同時に、ここに集うことのできない者たちも多くいることを覚えます。遠距離の理由で、また体調面の理由で、多くの者たちが教会に集うことがかなわない者たちもおります。どうぞその場にあってあなたが祝し、守り、また支えてください。そしてまたこの教会の一つの群れであることをさまざまな方法で体感し、また 感じ受け取っていくものでありますように、私たちが共に祈り合わせることのできますようお願いをいたします。仕事や雇用に問題を抱えている者たち、特に生きるのが精一杯、生命が脅かされている、それほどの労苦の中にある者たちも多くおります。どうぞそれらの方々の上に上よりの祝福と恵みとが与えられますよう、その方々をどうぞ力づけ支えてくださいますようにお願いをいたします。本日は一人の洗礼志願者が与えられています。2ヶ月以上も待ち続け、この時を私ども喜びを持って迎えることができました。この洗礼志願者の上にあなたの上よりの祝福をお願いいたします。これからの歩みが主と共にあり、いかなる時も主の導きを信じ、主を慕って歩むことができますようお導きください。また浦和教会員が共にこの時を喜び、ここに集うた者、また動画配信の向こう側にいる者たちと共にこの喜びを共に分かち合うことができますようお願いいたします。心にかかる一人一人、心弱る者、体調を崩している者、悲しみの中に歩む者、心の痛み、体の痛みを覚えている者たちにあなたの支えと力づけをお願いいたします。看病する者、また看取る者、その一人一人の大きな労苦に目を留めてくださいますように。これからのひととき御言葉に聞こうとしています。どうか私どもの心と体を御言葉に開き、聖霊の示しを受けて御言葉に聞くものとさせてください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。聖書をお読みいたします。はじめに旧約聖書箴言の10章18節から21節まで。嘘を言う唇は憎しみを隠している。愚か者は悪口を言う。口数が多ければ罪は避けえない。唇を制すれば成功する。神に従う人の舌は精選された銀、神に逆らう者の心は無に等しい。神に従う人の唇は多くの人を養う。無知な者は意志が弱くて死ぬ。ルカによる福音書6章43節から45節までをお読みいたします。ルカによる福音書6章43節から45節。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心からあふれ出ることを語るのである。それではお立ちいただいて賛美歌の234番 A 1節から2節のみを歌います。 ください。本当に久しぶりに礼拝堂に人が入ったなという感じです。私はうっかり礼拝堂には人が入らないものだと思いつつあったんですが、もうそういう風景に慣れそうになっていたとき、ああやっぱり礼拝堂は人が入るんだなと、人が入って礼拝をみんなで行うもんなんだなと、まあ、そんなふうに思ってました。この3ヶ月、配信の担当者3名と、また奉仕総額奉仕者1名と、私の5名で礼拝をしていましたが、まあ、こうたくさんこうやっているとですね、話の内容ももしかしたら少し変わってくるような感じもします。やはりこう相手がいる、まあ、もちろん配信者もいたんですけれども、やはり人がたくさんいるっていうことで、また自分の心の中にあるものをどうやって話すのかとか、聖書の一箇所のここをちょっと説明していた方が分かりやすいかなと思いながら話をまあするわけですね。皆さんのこう顔を見ながら、一つ一つの顔を見て、あ、眠そうだな、ちょっとこの話をしてみようとまあそんなようなことを考えながら、私の心の中にあるもの、うちの中にあるものを皆さんに話をする。あ、礼拝ってそういうもんなんだな、説教っていうのはまあそういうもんなんだなと思います、を感じました。原稿を書く、もう 一言一句全部原稿です。でもな、まああんまり結構読んでない部分もあったりもする。でもなんか困ったなと思ったら、まあ読めばいいと思いながら、安心材料として、まあ、あんまり裏の話をしてもしょうがないんですが、ただやはり私の中にある何か御言葉、あるいは私の中にある聖書の言葉の解き明かしというものが、やはり自分の中を通してこう出てくるということなわけですね。でこう話しているとたまに失言もあったりですね、する、あんまりちょっと言っちゃいけないなということも礼拝の中でこれまでもしかしたら私言ってきたかもしれないし、あるいはそれはちょっと先生違うんじゃないということももしかしたらあったかもしれませんね。ただそういうようなことを通して、それでもお話をするとか語るというようなことは、そういう意味があるんだと思います。例えば東京都知事選挙があったりとか、あるいは秋口になるとアメリカの大統領選挙とかがありますね。でそういう選挙運動とか選挙活動とか、そういう選挙演説なんかをするときに、大体政治家の人たちはまあみんなで失言を犯すわけですね。あ、これを言ってしまったとか、あ、こんなことを言って失敗しちゃったな、あ、それさえ言わなければよかったのにともう思うわけです。そしてそれに火消しに走ったりですね、あ、まあ、こういうことを言わなければいいのにというようなこともたくさんある。まあ、日本の政治家にもたくさんありますね。日本の国は天皇を中心にした神の国だと言って、なんか相当物議を醸したこともありましたし、原爆は致し方のないことだと言った、防衛大臣がいたりですね、さまざまなことがありました、まあ、うわーと思うんだけれども、でもそれ残念ながらその人たちの心の中にあることが吐露されている、心の中にあるものが口から出ているということなんだと思うんです。つまりそういううっかり口から出てしまうということも、それなりにベースとしてあるからこそ、まあ、出てしまうということなんだと思います。で今日の箇所、私たち非常に短い3節だけの箇所ですけれども、人の口は心からあふれ出ることを語る、非常にこうドキッとする話ですね。説教者としてはここは読みたくない。でも聖書、イエス様はそのように語るわけです。今お話しした通り、人は一生懸命自分を取り繕うとしても、しばらく会話をしていると、その人となりが言葉になって現れる場合がある。まあ、そうじゃない場合ももちろんありますけどね。もう思わず言ってしまったとか、思わず人の言葉を引用してしまっただけだったとか、まあ、そういうのもまあたくさんありますけれども。でも、しばらく会話をしていると、まあ、だいたいこういろいろなことが分かってくる。僕よくですね、こう会社の人事の人なんかが言う話ですけれども、面接をするとだいたい10分ぐらい経てばだいたい分かる、なんかそういうことを言いますね。新入社員の面接なんかをしていて、だいたい10分以上話してくると、その人の本音が見えてくる。なぜこの会社に入りたいのか、あなたの人生の展望はどうなのか、どうやって過ごしてきたのか、どうやって生きてきたのか、大体分かってくるのだと。 まあ、そんな10分で分かられたらたまったもんじゃないわけですけれども、しかし人間というものは、まあ、緊張した状況で自分を取り繕うことはもちろんできるけれども、しかし、まあ、それは最大10分前後なんだというわけです。でそれ以上話をさせると必ずどこかでボロが出てくる、まあ、そういうような話なんでしょう。では主イエスの言われる人の口は心からあふれ出ることを語るというのはどういうことなのか、どういう意味なのか、今日がその言葉が私たちに与えられているわけです。イエスのこの言葉の前にこう記されています。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。こういうことを言うんですね。古い、本当にもう今にも潰れそうな蔵からすごいお宝が出てくるってことはもちろんありますけれども、それは悪い蔵なわけではないですよね。良いもの、ちゃんと大事にしているもの、そこからは良いものが出てくる、まあ、そういうような比喩なんでしょう。あるいはこの時イエス様が言ってるのは小麦とかね、そういう食料品なんかをしっかりと備蓄するような、そういう蔵のことを言っているのかもしれません。この例えが非常に当時のユダヤ人たちに対して分かりやすいものであったというようなことは思います。例えばイチジクとかね、茨って言ったときに、まあ、大体この時に重要な食べ物であった、もののイチジク、大変貴重な果実でありました。イチジクは生で食べるほか、さまざまな用途に応じて、乾燥させてね、例えば長期保存に適しているとか、イチジクの中に含まれるブドウ糖の含有量が普通のよりも多いとか、まあ、分かりませんけど、そういう、栄養価があるとかね、まあ、そういう大切な食料であった、そして長期保存が効く、そういう意味で本当に大事なものであった、まあ、それが良いものという、良い果実というようなね、言い方がされている。でこれに対して茨というのは何かというと、まあ、茨の冠ということもあります。まあ、当時の人たちにとって非常に厄介なものですね。なぜ厄介かというと、畑を耕したり農作物を育てようとするとそこにわっと生えてきてしまう。畑耕そうとしたらガッと針が刺さってしまう。たまったもんじゃないなと、抜くのも大変だ、まあ、こういうことになるわけですね。貴重で重要なイチジクがそんなところからは生えることがないのだということ。で同時にブドウの例えも同じわけです。野原からブドウは集められないとありますけれども、まあ、意味としては、まあ、木いちごですね。野原というのは木いちごの茂みというようなことなんでしょうね。すごく酸っぱいっていうイメージだと思います。でそこから甘く熟れたブドウを集めることはできない、まあ、当たり前の話なんです。だってそれは木いちごなんだから、だって野原なんだから、そこから集めることなんてできませんよということですね。まあ、ブドウもそうです、イチジクもそうです。本当に当時の食料としては非常に重要なものでした。そのままにしても美味しいし、またブドウの場合は干してレーズンなんかにしても大変重宝されるものです。でさらに言うと、このイチジクとブドウというものがですね、聖書の中でも非常に神様の祝福に満ちた食べ物として出てくる箇所がいくつもあります。例えば申命記の8章の8節なんかを見て、見ますと、主はモーセを通して約束の地とはどのような場所であるのかをイスラエルの人々に伝えます。でその申命記8章8節ではこのように書かれています。あなたの神主はあなたを良い土地に導き入れようとしておられる。それは平野にも山にも川が流れ、泉が湧き、小麦、大麦、ブドウ、イチジクが実る土地であるというわけですね。つまりあなたを良い土地に導き入れようと言っておいて、そこがブドウ、イチジクが実る土地なんだと言っている。 つまりこれは非常に良いものという象徴なわけです。当時の人にとってイチジクもブドウも主の祝福を受けた食料、栄養的にもまた信仰的にもこれが良いものだと聖書では語られているわけです。でこのような文脈の中で主イエスは最後にこの言葉を言います。人の口は心から溢れ出ることを語るのだ。創世記の37章3節から4節にはヤコブの偏愛について書かれた箇所があります。アブラハム、イサク、ヤコブとこう続くね、旧約聖書の、子祖にあたる人たち。でこのヤコブというのは後にイスラエルという名前が与えられて、ここからイスラエルの十二部族が生まれ、そしてイスラエル国の建国の時にその部族の名前の土地がこう狩猟として渡されたというね、資料として渡されたということになっています。このヤコブは12人の息子がいましたけれども、特に一番年下のベニヤミンとその一つ上のヨセフを溺愛していた、偏愛だったわけですね。でこの時にヨセフ以外の兄弟たちについてこのように書かれている、まあ、ヨセフ以外の兄弟たちがこのことをどう思っていたか、この父の偏愛についてどう思っていたかというのがこう書かれています。兄たちは父がどの兄弟よりもヨセフを可愛がるのを見て、ヨセフを憎み穏やかに話すこともできなかったと、このようにあるのです。憎んでいることによって話すことができない、憎しみというものが心の中にあるときにそこに出てくる言葉がなくなる、あるいは穏やかに話すことのできないという言葉が生まれてくるということです。でこのユダヤ教の解説書であるミドラシュというのが、まあ、あるんですね。タルムードとかミドラシュとかあるんですが、このミドラシュによるとこの箇所、創世記の37章の3節以下の解説でこのように書かれているんですね。この箇所は兄弟たちが自分たちの心の中にある悪を取り除くことができず、普通に話をすることすらできなかった、その憎しみが舌の上に上ってしまった、その彼らの品性に欠けた状態を見ることによって自分たちもまた言葉の品性を保たなければならない。すごい言葉ですね。彼らの品性の欠けた状態を見ることによって私たちも、自分たちもっていうのは私たちもってことですよ。言葉の品性を保たなければならない、つまり憎しみを取り除けという、まあ、そういうことをこのユダヤ教の教えの中でね、この創世記37章の解説に書かれているわけです。つまりこの箇所は自分の心を制しなさいとか、自分の言葉に注意を払いなさいとか、責任を持ちなさいという意味なわけですけれども、間違いなくその通りなんですけれども、それは誰に対して語られているのかというと、まあ、一般論として、もっと正確に言うとキリスト者としての特定の誰か、特定のキリスト者の誰かというのではなくて、キリスト者一般について、あるいは人類一般について語っているということなのだと思います。キリスト者のみんなに対し言葉と心の関係について教えている箇所なのだと。つまりここには普遍的な人間の、まあ、差がとでも申しましょうか、避け得ない人間の罪がある。心の中にそういう憎しみであったり何らかの悪いものがこの蔵の中にあったときに、出てくるものはまともに話すことができないという、あの10人の兄弟のようなその言葉しか口をついて出てこないのだ。これは2000年前もそうだ、3000年前もそうだ、あるいはこのアブラハム、イサク、ヤコブの時代、5000年ぐらい前もそうかもしれない。こういう全くこの性質が変わらないという時代を超えた罪があって、現在の私たちにこれが聖書として語られている、神の言葉としてこれが語られているということです。これまでルカ福音書は平地の説教としてずっと語られてきました。で、平地の説教は明確に行うべき行動が述べられてきたわけですね。しかし今日の箇所をよく見てみると、こう行いなさいって出てこないんですね。 どうやったら悪い思いを口に出さないで済むかというそういうことは書いていないんですね。こうしなさいがないんです。あなたの目の中の丸太を取り除けというのは、まあ前の箇所ですけどね、取り除くということをあなたはしなさいと言って明確にその事柄を言っているんですが、この箇所は人間の性質を語っているだけで、あとは私たちに全部委ねているのだと、このように行いなさいとあえて言っていないんじゃないのかと思うんです。つまり一人一人の自己吟味、一人一人の自己研鑽に委ねていると言っていいのか、あるいは自分をこう見つめ直すということをいつもいつも自分の中で行いなさい、あなたはどのような心でその言葉を発しているのか、あなたはどの心で今の言葉が出たのか、そんなことを考えながらいちいち喋ってはいられないと言われればそうかもしれないが、しかし今のその私の言葉というのはその心を表すのならば、あなたの心の内には何があるのかということをいつも問いただすこと、それが言われているのだと思います。このことを端的に示している新約聖書の最後にあるヤコブ書というね、ヤコブの手紙というのがあります。これの3章9節には、まあ、私たちもドキッとするような言葉があるわけです。舌を制御するという文脈で語られる箇所の中で、ヤコブはこのように言います。私たちは舌で父である主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのですと、このように書かれている。つまり同じ口から賛美と呪いの言葉が出てくるのだ。その自己矛盾の中に私たちは生きているのだ。だからこのようなことがあってはならないとヤコブは戒めます。そして同時にこれが人間の現実であるとも言うのです。およそ両立しない2つの言葉が私たちの同じ1つの口から出てきてしまう。ある時は人を非難し攻撃し、そしてまたある時はその口で神を賛美し自分を罪人であると告白する。日々の中でまた人の悪口に明け暮れ、あの人は良い、この人は悪いと評価をし、それが私たちの口から出る言葉の現実なのだと聖書は語るのです。ヤコブが言うように、この私たちの口は両者を語る、躊躇することなくそれが出てきてしまうのだとヤコブは私たちにぐさっと心の中に刺してくるのです。それゆえに今日の箇所で主イエスは私たちに自己吟味を求めます。どうやって解決するか、どうすればいいか、そこがですね、明確にされていない。この箇所では、この箇所を読む限りでは明確にされていないのです。じゃあどうするか。例えば聖書の中をたくさん紐解いていろいろなところに書かれていますが、特に皆さんがよく知っている箇所、ヨハネによる福音書の15章です。有名な言葉です。大変有名な言葉。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶと書かれています。この言葉は今日の箇所を考える良いヒントになります。良い木である主イエスにつながることこそがその答えであるというのです。良い木につながっていたいのは私たちが切に求めていることですね。信仰者誰もが一瞬たりともキリストから離れずにつながっていたいと皆さん、おそらく皆さん全員が思っているんだと思います。けれどもこのヨハネ福音書15章を見てわかるのは、そのキリストにつながるのは私たちの功績なのか否かということなんですね。で、それは違うんだって語るんです。私たちの力でイエス・キリストにつながっていることができるんだ、掴むのも私、話すのも私、そうじゃないんだというのです。それがここに書かれている、人が私につながっておりと同時に私もその人につながっていればと書いています。これは非常に重要なことなんです。つまり主の方から私たちにつながってくださるという向こう側からの一方的なつながりがあるんですね。 私たちがこちらで手を伸ばせば全てキリストとつながれる、そうじゃないんです。向こうが一生懸命に手を出してくださっている、キリストの側が私たちにつながろうとしてくださっているという、この恵みに私たちは気づかなければならないのだと。私たちが一生懸命につながろうとしても、それがつながりきれない私たちがいる。それが私たちの罪なのかもしれません。キリストを慕いながら、でも行動としては違うことをしてしまう、それが罪なのかもしれない。けれども、いつもいつも手はキリストの側から私たちに差し伸べられているのだ。自らの力で私たちがキリストを一生懸命引っ張り込もうとしても、それは無理なのだと。むしろキリストが私たちを引き上げようとする手がそこにあるのだと。聖書はそのように言うのです。私たちが主を求めるように、主が私たちの救いを求めてくださっているのだと。これによって本来の神と人間のつながりが回復されるのだと。それはヨハネによる福音書もそうだし、そしてまた今日の箇所、ルカ福音書の6章43節から45節の間、ここの中にもその言葉が通奏低音のように流れるのです。これがあるからこそ、すなわちキリストの側からの差し伸べの手、キリストの側から与えられようとする私たちへの救い、これがあるからこそ私たちは良い木に結ばれることができるのだ。私たちが単に品行方正に行い、いいことをし立派な人間になりましょう、だからいい言葉が出ますじゃないんだと。つまり私たちの心の中にキリストがつながろうとしてくださる、そこから良い実が結ばれていくのだと、そのようにキリストは語ります。私たちの口はイエス・キリストが心の中につながってくださるとき、その口をついてキリストがあふれ出る、キリストの言葉があふれ出る。たとえ私たちの現実がキリストの良い香りとは別のものであったとしても、神への賛美と人への呪いの両極端の言葉しかもし持ち合わせていなかったとしても、それをもまた良きに用いてくださる主がおられ、そしてその主が私たちにつながろうとしてくださっているのだ。この罪の存在、いかにこう罪の存在であったとしても、キリストにつながることを忘れない、そしてキリストが私たちにつながってくださろうとすることを、そのことを忘れずにいるとき、そのこの罪深い口ですら主の救いと恵みで満たされていくのだ。このように今日の箇所は語ります。私の心の中にあるものは何なのか、キリストゆえに放たれた言葉、それともキリストなしの言葉なのか、私たちは心の中に、あるいは私たちの内に誰がおられるのか、私たちの心の中に誰がつながってくださっているのか、すなわちそのことが口について出てくるのだということを、私たちはいつもいつも覚えたいと思うのです。たとえ土の器であっても、どのような辛い状況であっても、楽しい状況であっても、どんな状況であっても、キリストの実を実らせる土の器として、私たちは神に用いられて歩みたい、そのように思います。今日から対面の礼拝が始まりました。また第2波第3波あるかもしれません。しかしどうか私たちが心を合わせて、この中でいつもいつもキリストの良い実を結ばせていく、そしてこの口で賛美をできる限りし、そして感謝を捧げたい、飛沫に気をつけながらですが、そういう神を賛美する、その思いを私たちの心の内から発していく、そういう毎日がどのような時でも与えられるように、キリストの恵みが口をついてあふれるように、そのように祈り求めたいと思います。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ感謝いたします。今日もまたルカ福音書を通し御言葉が与えられました。私たちの口がいかに罪深くとも、キリストに身を寄せる日々によってそれを良きに変えてくださり、キリストの香りをあふれさせる器として用いてください。心も体も主のものであることを日々告白し続けることができますように、これらの感謝と願いとを主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
洗礼式を執り行います。前へお越しください。式辞。洗礼は恵みの契約の印であり、三位一体なる神の御名において行われる水の洗いであって、主イエス・キリストの十字架の死と復活に合わせられ、罪の許しと罪からの清めに預かり、神の国を継ぐ者としての新しい誕生を許されたことに保証し、またこれを印づけるものであります。主は、罪人が一人でも悔い改めるなら、悔い改めを必要としない99人の正しい人のためにも勝る大きい喜びが天にあるであろうと言われ、また信じてバプテスマを受ける者は救われると約束されました。それゆえに、これを受ける者は罪を悔い改め、神と教会との前に信仰を告白し、主に対して忠誠と献身とを誓約して、主の体なる教会の一員とされるのであります。私たちはこの兄弟が洗礼にまで導かれたことを感謝し、この霊典が主の御名にふさわしく行われることを祈るべきであります。聖帝後、イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権能を授けられた。それゆえあなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らに洗礼を施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。聖書を一箇所お読みいたします。ヘブライ人への手紙12章1節から2節。こういうわけで、私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、日本キリスト教会信仰の告白をいたします。私たちが主と崇める神の一人子イエス・キリストは、まことの神であり、まことの人です。主は神の永遠の計画に従い、人となって人類の罪のため十字架にかかり、完全な犠牲を捧げて贖いを成し遂げ、復活して永遠の命の保証を与え、救いの完成される日まで私たちのために取りなしてくださいます。神に選ばれてこの救いの御業を信じる人は皆キリストにあって義と認められ、功績なしに罪を許され、神の子とされます。また父と子と共に崇められ、礼拝される聖霊は信じる人を聖化し、御心を行わせてくださいます。この三位一体なる神の恵みによらなければ、人は罪のうちに死んでいて神の国に入ることはできません。旧新約聖書は神の言葉であり、その中で語っておられる聖霊は主イエス・キリストを明らかに示し、信仰と生活との誤りのない審判者です。教会はキリストの体、神に召された世々の聖徒の交わりであって、主の委託により正しく御言葉を述べ伝え、聖霊典を行い、信徒を訓練し、終わりの日に備えつつ主が来られるのを待ち望みます。古代の教会は聖書によって 次のように信仰を告白しました。私たちもまた使徒的信仰の伝統に従い、賛美と感謝と思ってこれを共に告白します。私は天地の造り主、全能の父なる神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目のに死者のうちから復活し、天に昇って全能の父なる神の右に座しておられます。そこから来て、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の復活、永遠の命を信じます。アーメン。お祈りをいたします。聖なる父よ、あなたは私たちを罪から救い、あなたの民とするために御子イエス・キリストを使わして贖いを成就してくださいました。あなたはその恵みをもって今御前に立つ愛する兄弟を召し、あなたの御国へ導き入れるくださることを感謝いたします。どうかこの兄弟があなたの恵みの契約に誠実に応え、罪を悔い改め、信仰を告白し、主に対する誠実を心から誓約することができるようにしてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。それでは誓約をしていただきます。語尾を復唱して誓約の意を表してください。平野義行、あなたは天地の造り主、全能の父なる神を信じますか。あなたはその一人子、我らの主イエス・キリストを信じますか。あなたは聖霊を信じますか。あなたはキリストの贖いを信じ、父と子と聖霊との御名において洗礼されることを願いますか。あなたは日本キリスト教会信仰の告白を誠実に受け入れ、その憲法規則に従うことを誓約しますか。あなたは今後神の民とされ、主の聖餐に預かるものとされますが、これを重んじ喜び、誠実に忠実に守ることを誓約しますか。あなたは主の日の礼拝を重んじ教会員にふさわしく生活することを誓約しますか。それでは洗礼を授けます。平野義行、父と子と聖霊との御名によって私はあなたに洗礼を授ける。アーメン。感謝の祈りをいたします。恵み深い父よ、あなたは御前にひざまずくこの兄弟を計り知れ得ない慈しみによって、その生まれる以前からキリストのうちに選び、今聖なる洗礼を通して主の教会の中に入れてくださったことを感謝します。どうかこの兄弟を祝し、聖霊をその上に豊かに注いでください。どうか主の体なる教会の一員として常に頭なるキリストにとどまり、キリストに向かって成長することを許され、御国のために良き戦いを続け、終わりの日に至るまで主とその教会に対して愛を保ち、奉仕を捧げることができるようにしてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 お立ちいただきまして、賛美歌の534番をの1節から2節。そのままで共に主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。唱詠541番。願わくは主イエスキリストの恩恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、この教会に連なる者たち、また御言葉に連なるすべての者らと共に豊かにあらんことを。アーメン。
お座りください。
どうも皆さん、あ、OK ですか。はい、ありがとうございました。皆さんどうもご無沙汰しております。まあこれからもね、まだ何度かこう第何波みたいなやつが来るような気もしますし、まあ来なければそれに越したことはないんですけれども、徐々に通常の礼拝に戻したいなと思いつつ。まあ、最大1時間までっていうようなつもりでね、やってますので、ただこの音が全部漏れてないかって多少心配ですけどね。大丈夫でした。あ、よかったです。はい、あ、歌ね、歌がちょっと心配ですけどね、うん、はい、はい、ありがとうございます。今日ですね、お二方をご紹介、またお祝いをしたいと思っております。で、広告その後にしますので、初めに今日洗礼を受けられた平野さんですね、平野義行さんですね。それから信仰50年の今日なんて言うんでしょう、表彰ってお祝いですね、石井和代さんが来ておられますので、前に来ていただけますと大変幸いに存じます。はい、ありがとうございます。まず今日ね、洗礼受けになられた平野さんはもう昨年からずっと来てくださっていて、なるべく早くっていうことで思ってたんですけども、イースターのね、洗礼を持ってたんですが、4月12日でしたか、そのあたりからやらなくなって、あとペンテコステって考えてたんですが、それも難しくなってということで、今日ですね、開始すると同時にやりましょうという話で打ち合わせをしてたので、今日ということになってます。奥様 の平野桃子さん、一応ということです。で、平野義行さんです。今後ともまた皆さんよろしくお願いいたします。はい、で、こちら記念碑でございます。これで豊かな賛美をどうぞしていただければと思いますので、ありがとうございます。石井和代さんですね、信仰50年、いや全然っていうか、もう本当に今から洗礼を受けたいという、ね、ですけど、まだそのような新しい思いを持ってね、また来ていただければと思いますし、ご主人もあんまり紹介しない方がいいのかな、ね、大丈夫ですね。石井陽子さん今日は来られてないです。また陽子さんにね来ていただける時があればなと思っておりますし、家族皆さんでいろいろお世話になっております。また今後ともまたよろしくお願いいたします。はい、じゃあこちらこれで豊かな、はい、それとですね、信頼者の紹介をさせていただいてよろしいということにチェックがついてますので、ご紹介、お名前を呼ばせていただきますので、お立ちいただくだけで結構です。井口康子さん、どうもはじめまして、ありがとうございます。白川さんのご紹介で、ああそうですか、ああどうもどうも、それはどうも失礼いたしました、ありがとうございます。三崎町教会教団のですね、はい、ありがとうございます。はい、それとですね、いくつかご案内なんですけれども、まず一つは本日の受選者の住所がですね、大変申し訳ありません、 さいたま市、中あこれ言っていいですよね、あの取ってないから、中央区大戸6の8住所だからこっそりでいい、はい、で、もう一回言います、中央区大戸18、また消えたっていうね、はい、辞書に載せますということで今度でかくなったっていう、ね、はいはい、それとですねもう一つはあのこちらですね、あの今日は来てません、来週から来られると思いますが、松谷さんがね、